増田アンナのほろ酔いのひととき。
皆さんこんにちは、増田アンナです。この番組は私とお酒を飲んでいるようなまったりとした時間を過ごしていただく番組です。皆さんお久しぶりです。今ちょうどこのラジオの収録してる時はちょうどゴールデンウィークが終わった頃なんですけど、皆さんゴールデンウィークは何して過ごしてましたか？私はもう何にも変わらず、もう超普段通りの、ゴールデンウィークだったんですけど、一日だけおやつ、完全に何もしない日を作ろうと思って、お休みだったんで一日お家に引きこもろうってことで、お家で映画見たりとか、あとは大掃除したりとかで、もう今日は何もしないって決めて、Uber Eatsでちょっと出前頼んで、お酒飲んで、ゆっくりダラダラしてました。なのでもう大復活ということで、5月も皆さん頑張っていきましょう。はい、ということでこの番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイト右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは増田アンナのほろ酔いのひととき、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アンナのほろ酔いお便り。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。皆さん今回もお便りたくさんありがとうございます。それでは早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム胸キュンしてるたぬきちゃん。アンナちゃん、毎度楽しいラジオありがとうございます。毎度 SNS で可愛い写真をありがとうございます。韓国旅行のインスタ見ましたよ。今回はどんな楽しい旅でしたか？韓国のおすすめグルメやお気に入りの観光地を教えてほしいです。やっちまったトークも期待しておりますよ。はい、そうなんです。私先月かな、韓国旅行に行ってました。今回はね、ほんとずっと食べてたなっていう韓国旅だったんですけど、私のね、韓国に行ったら必ず食べる食べ物が一つあって、もう百発百中絶対食べないと帰れないぐらいドハマりしてるのがタッカンマリです。トンデモンにあるハルメタッカンマリっていうお店があるんですけど、結構昔ながらの、ちょっとなんだろう、街中にありそうな、だけどめちゃくちゃ広いみたいな、あのお店なんですけど、もうそこのタッカンマリが本当にもう超絶美味しくて、友達と韓国旅行に行くたびにそこを紹介するんですけど、もう紹介した友達みんなそこ絶対リピートするぐらい美味しいので絶対に行ってます。あとはですね、何食べたかな、もうめちゃくちゃ一日中食べてて、もう韓国に来たからには食べまくろうってことで、あの日中お昼食べて、なんか完食して夜ご飯食べて、でちょっと遅くまでお店やってるところとか多いからお買い物して、で、韓国のあのチキンあるじゃないですか、フライドチキン有名じゃないですか、それをホテルに持ち帰って友達と一緒にお酒を飲みながら女子会をするっていう楽しい韓国旅行をしてました。はい、なので皆さんぜひあの韓国に行ったらタッカンマリ食べてみてください。ということで、胸キュンしているたぬきちゃん、ありがとうございました。お次行きたいと思います。ラジオネームエドさん。アンナさん、いつも視聴楽しみにしております。バイクの免許を取得中のことですが、免許を取ったらどんなバイクでどこに行ってみたいですか？あの今ちょうど免許を取っていて、最終的には大型の免許まで取るプランで、教習所に今行ってるんですけど、もしね免許取ったらね、多分プライベートで乗るのは中型になるかなって思ってて、今結構いろいろ見たりもしてるんですけど、めちゃくちゃ悩んでます。でもちょっと可愛いなって形で思ったのは、 ドラッグスターっていうバイクですね。そのかなんかドラッグスターの形がすごいめちゃくちゃ可愛いしおしゃれだなって思って気になってるのと、あとは、ハンターカブだったかな。もうちょっとなんかレトロな感じで可愛くて、もういろいろありすぎて、あと川崎のエストレイヤとか、ちょっとかっこいい、かっこいい、かわいい的なバイクがあったりめちゃくちゃ悩んでます。もう皆さん送ってください。もう決めきれない。で、免許取ったら、まずはですね、江ノ島かな？江ノ島ドライブしたいな。でも江ノ島だとゆっくり、のびのび走れるかどうかわかんないから、沖縄に行きたいです。沖縄のね、離島とかでバイク走りたいな。なので、ちょっとでも早く取れるように、バイク上達できるように、教習所頑張ります。ということで、ラジオネーム、江戸さん、お便りありがとうございました。あ、次、行きたいと思います。ラジオネーム、高、まゆひこさん。増田アンナさんが、私の生涯、過去60年以上で、一番美しいと思う女性です。こちらは福岡です。博多弁で好きを、水筒よ、と言います。アンナちゃん出身、アンナちゃんの出身地の方言で好きは何というか、教えてください。そしてよかったら、リスナーに向かってその言葉を言っていただけますか？よろしくお願いします。福岡の水筒よの破壊力はすごいよね。めちゃくちゃ可愛いと思う。もう、なんであんな可愛いんだろう。しかも福岡は可愛い女の子が多いから、あんな可愛い女の子たちが水筒よって言ってるって考えたらやばいですね。私大阪なんですけど、なんやろ大阪弁で、大阪弁ってそんななんか水筒用的な、なんだろう、やつあるかな。でもちょっとスタンダード大阪弁で言うと、みんないつもラジオ聞いてくれてありがとう。大好きやで。です。はい。どうでしょうか。やでしかないな。他の、なんやろ好きやねんとか、好きやねんってあんま言わないですけど、人に向かって好きやねんは言わんか。なんて言うんだろう。やっぱ好きやでかな。はい。なので皆さん、みんなの地域のなんか好きやでもちょっとどんな感じなのか聞いてみたいな。またぜひお便りで送ってください。ラジオネームタカさん、お便りありがとうございました。ということで、以上、アンナのほろ酔いお便りのコーナーでした。アンナの今月のおすすめ紹介。このコーナーは、私が毎月のおすすめだったりランキングを発表していくコーナーです。はい、今回はまたまた東京に来て伝わらなかった大阪弁ランキングです。前回もねこれやったんですけど、ちょっとね楽しくなっちゃったので、今月もこちらを発表していきたいと思います。ランキングというか、じゃあベスト5にしようかな。はい。まず私が東京に来て伝わらなかった関西弁、一つ目はどんつきです。これはどうなんだろう、伝わる、なんか伝わる人には伝わるのかな。タクシーとかに乗ってて、運転手さんに、なんか道を説明してて、そこのどんつき曲がってもらっていいですかみたいな、とかそこのどんつきで止まってもらっていいですかって言うんですけど、どんつきって方言ですかみたいな感じで聞かれたことがあって、どんつきっていうのは突き当たりなんですけど、どんつきどんつきって昔から言ってるから、普通に標準語でも伝わると思ってたんですけど、これって関西弁だったんだって意外な言葉でした。はい、一つ目どんつきでした。もう一つは皿です。はい、この皿、皆さんわかりますか。皿っていうのは新品ってことなんですよ。まあ皿とか皿ピンって言うんですけど、例えばこの何どういうのに使うかな、このお洋服、この服じゃないな、例えばなんかこの皿のシャーペン この皿のシャーペンとか皿のなんか日用品、その皿の洗剤開けていいとか、なんかその新品のことを皿って言うんですよ。あとサラピンやから綺麗でとか言って、新しい、もうその新品で新しいから綺麗だよっていうのはサラピンやから綺麗でって言ったりとかするんですけど、皿ってこっちに来てあんまり聞かないなと思って、これも方言だったんだって思いました。はい、そしてどんどん行きたいと思います。お次はスードンです。スードン分かりますかね。もう分かる、なんか馴染んできてるのかな。スードンは、名前の通り、名前の通りっていうか、あの具が入ってないうどんのことを言うんですよ。で、だから出汁とうどんだけみたいな感じなんですけど、でもスードンって一回言った時に、えってお酢入れるのうどんにみたいな感じで友達にびっくりされたことがあって、これもやっぱなんかスードンって関西弁だったんだって衝撃でした。昔から本当に時間ない時とか超適当ご飯スードン食べたとか言うんで、なんか意外と関西弁って知らなかった言葉って多いんだなって思いました。はい、じゃあお次、4つ目は生き品です。はい、生き品わかりますかね。生き品っていうのは行く途中、向かう途中、行く途中っていうのを生き品って言うんですよ。だから友達と遊ぶ約束をしていて、あ、生き品に何々買っていくわとか、あと友達のお家でホームパーティーするとかなった時に、あ、じゃあ生き品に野菜買ってくねとか、お肉買っていくなとかって言うんですよ。で、生き品って何ってびっくりされたことがありました。はい、これも意外と伝わらない関西弁です。そしてこれはもうね、これはだいぶ大浸透してると思うんですけど、最後は遠慮の塊です。これもうなんか知ってる人意外と多いじゃないかな。遠慮の塊っていうのは何人かでご飯をシェアしてて、例えば餃子食べてました。で、餃子が最後の一つになったら、みんな手つけれないじゃないですか、ちょっと気まずくて。それを遠慮の塊って言って、なんかその遠慮の塊も食べちゃいなよ、誰か、みたいな感じで使うんですけど、遠慮の塊も、意外となんか通じはするけど、これも関西弁っていうのを知らなくて、普通に全国共通の言葉と思ってたのでびっくりした言葉でした。はい、私が関西じゃないだって何、もうわけわかんない標準方言になってきてしまいました。はい、こちらが東京に来て伝わらなかった方言たちです。でもお便りでもね、何個かね来てて、クイズが2つぐらい来ているので、ちょっとさらっと読ませてください。ラジオネーム恋するうさぎちゃんから、アンナちゃんこんにちは、方言を募集とあったので地元新潟の方言を送ります。聞き慣れないと思うけどわかるかな。はい、その方言がシャーつけるだそうです。シャーつけるって初めて聞いた。シャーつけるなんか気合を入れるみたいな、よっしゃーみたいな、シャーってことかな。はい、じゃあこちらの答えをね発表していきたいと思います。これは叩きつけるだそうです。シャーつけるは初めて聞いたな。ちょっともう2回聞いちゃうかもしれない、シャーつけるって言われたら。すごい、なんか方言っぽくていいですね。じゃあお次、ラジオネームバジラン行事さんからも来てました。これはどんな意味でしょうということで、方言がうっちゃる。うっちゃる、わかりますか。僕が生まれてから小4まで育った静岡県でよく言ってました。うっちゃるって売ってあげるとかじゃない、なんか物を売ってあげるみたいなじゃないのかな、うっちゃる。はい、こちらの答えが、おー、そうなんや、捨てるだそうです。 楽しい。なんかいろんな方言、ちょっとみんなクイズ送ってください。はい。ということで、他にもね、送ってくださった方いたんですけど、またこのコーナーしたいと思うので、どしどしお待ちしてます。ということで、以上、アンナの今月のおすすめ紹介のコーナーでした。増田アンナのほろ酔いのひととき、そろそろでエンディングのお時間になりました。いやー、今回もね、関西弁のお話楽しかったな。いろんな地方の関西弁クイズちょっとしてみたいなと思いました。皆さんね、5月ゴールデンウィークが明けて、ちょっと働きたくないなーとかっていうモードになってしまいがちですが、私も頑張るので一緒に頑張っていきましょう。はい。ということで、お知らせをいくつかさせてください。5月の24日に、イナプーフォトフェスというプール撮影会に参加します。はい。こちら、稲毛海浜公園で開催されるプール撮影会なんですけど、とうとうね、今年もこのプール撮影会の季節がやってきました。今年初プール撮影会になるので、ぜひぜひ皆さん、遊びに来てもらえると嬉しいです。そしてもう一つ、イナプーフォトフェスの翌日5月25日は、私のニコニコチャンネルプラスの番組、増田アンナの成長日記、こちら、配信、生配信されます。こちらもね、視聴者参加型の番組で、とっても楽しい、私がね、脱ポンコツを目指していろんなことに挑戦するという番組なので、ぜひぜひ見てください。そして、来月の放送では2周年を記念してチェキが販売されます。もう2周年早いですね。あっという間でしたね。こちら、ぜひ皆さんゲットしてください。詳しくはね、ホームページに、詳細が載っていると思うので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいです。ということで、それでは増田アンナのほろ酔いのひととき、今日はここまでです。ここまでのお相手は、最近バイクが楽しくて楽しくてしょうがない、増田アンナがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。